恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。多くの教会から子どもたちの姿が消えました。若者が集まってきません。それはなぜかというと、次の世代への責任という大切な大切な働きを無視してきたから、そのツケが回ってきたのです。旧約聖書の中に出てくるユダのヒゼキヤ王様。ヒゼキヤ王様は自分が犯した愚かさのゆえに、預言者イザヤを通して、あなたの子供たちはみんなバビロンに引かれて行きます。そこで囚われて、連れて行かれて、そこで苦しい目に遭いますと聞かされたとき、ヒゼキヤ王様は何と言ったでしょうか。自分の子供がこれからとっても辛い経験をすることになる、それも自分の蒔いた種を子供が刈り取るという話を聞いたときに、ヒゼキヤの答えは、あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全ではなかろうかと思ったからであるというのです。ひどい話もあったものです。その話はありがたい。私は安全だから。私が生きている間は平和だからありがたいと言ったというのです。悲しい無責任な言葉です。次の世代はどうなっても、今が良ければ、自分が平和であればありがたい。このヒゼキヤの言葉はなんとまあ、現代的な響きがあるでしょうか。バブルのツケが、本当は私たちがバブルの時代に浮かれていたわけですから、そのツケを私たちが払うはずなのに、そのツケを次から次へと次の世代へと先送りにしてしまって、問題は先送りしながら、莫大な借金と重い負担を次の世代に背負わせて、今が良ければいいと能天気なことを言っている我が国、また政治家たちの姿をまさにそこに見るのです。しかし、この今が良ければいい、自分が守られればそれでいいという生き方のことを聖書では罪と呼ぶのです。私が良ければそれでいいという生き方こそが実は罪なのです。あの太宰治の自殺の直前に書かれた小説、短編小説で死後に発表された家庭の幸福というですね、小説があります。ある町役場の戸籍係の平凡で善良な男の話です。彼は奥さんと二人の息子と老いたお母さんの五人家族。ささやかですけども平和な家庭を持っています。彼は酒もタバコもやらない、真面目な模範的な家庭的な夫でした。まだテレビのない時代に彼はたまたま手に入れたお金を使ってラジオを買います。年配の方はテレビのない時代、ラジオの前にみんな群がって聞いたあの話を思い出すでしょう。彼はですね、ラジオを手に入れるわけです。ですから、仕事が終わったら、そのラジオでもって、早く家族を喜ばせたい。もう退社時間を待ちわびていました。とうとう、退社時間になりましたので、彼はさっさと机の上を片付けて、一刻も早く家へ帰ろうとしたその時に、みすぼらしい身なりをした一人の女性が出産届を持って窓口に行きます。彼はもう時間ですから今日はダメですと断ります。ところが女の人はもう拝むようにしながら今日でなければ私困るんですと言うのです。男は口調だけはとても優しそうに言いながらでも明日にしなさいと言って弁当箱を持って立ち上がります。この女性が その出産にまつわるどういうですね、大きな問題を抱えているのか、作者も知らないというのですが、しかし、その夜中に、その女の人は玉川上水に飛び込んで自殺をします。その記事が新聞の片隅に小さく出ます。身元不明。この男の人には何の罪もないかもしれません。しかし、作者、太宰治はその小説の最後にズバリと書くのです。家庭の幸福は諸悪のもと。家庭の幸福は諸悪のもと。実に不気味な最後の締めの言葉です。この小説を書いてすぐに、太宰治自身が玉川上水に身を投げるわけです。家庭の幸福は諸悪のもと。この言葉を今日、ちょっと前もって心の中に覚えながら、今日の御言葉を味わってみたいと思うのです。先週に引き続いて、今日はヨハネの福音書の第19章に入っていきます。続けてピラトのイエス様について対する裁判の場面です。このローマの総督ピラトは相当に乱暴な人物だったようです。ルカによる福音書の13章の一節によると、ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。ああ、これは大変な、残虐な、暴虐な、本当に血も涙もない出来事をピラトは起こしたものです。ガイラヤ人を殺して、その血を神様に捧げ物の中に、その人間の血を混ぜたというのですから、これは神を恐れない暴虐です。しかし、そんなピラトなんですが、イエス様を裁判をするこの場面では、そうでもありません。彼は、イエス・キリストに接すれば接するほど、この人には何の罪もないということを確認する。そのゆえに何とかして釈放しようと動くのです。また、マタイによる福音書の27章の19節を見ると、ピラトの奥さんが彼のもとに人をやって、あの正しい人には関わり合わないでください。昨夜私は夢で、あの人のことで苦しい目に遭いましたから、と頼みます。伝説によれば、ピラトの妻はクリスチャンであったというのです。そんな願いが、ピラトの心を動かしたのでしょうか。ピラトは何とかしてイエス様を釈放しようとします。第一の釈放の計画は、先週見たところ、過越の祭り。一つの習慣として、一人の人を祭りの時には、無罪放免にして、恩赦を渡して、解放するという習慣がありましたので、そうだ、あの習慣を使って、イエス・キリストを釈放しようとピラトは考えます。そこで彼は一計を案ずるわけです。そうだ、ちょうど捕らえられている、あの強盗を働いた、あの、本当にですね、人々から恐れられているバラバと抱き合わせて、イエス・キリストを突き出して、さあ、お前たちはこの祭りで、バラバを許したいのか、イエスを許したいのかと選ばせたら、いくらなんでも、人々はイエスを選ぶだろうと思って、出ていくのです。しかし、人々の答えは、意に反して、バラバを、バラバを、バラバを許せと、バラバの解放に動いてしまいます。その後で、ピラトは第二の釈放計画を練ります。それは、鞭打ちという計画です。ヨハネの福音書は他の福音書とちょっと違った書き方をして、福音書を見ると、イエス・キリストは十字架にかかる前に鞭で打たれるんですが、その鞭打ちは十字架のその準備のような形で描かれています。ところが、ヨハネの福音書を見ると、ちょっと雰囲気が違います。ピラトはまず、イエスに鞭を打て、40に1つ足りない鞭、39回の鞭、それは本当にですね、それだけでも死んでしまうほどの大変な鞭打ちです。一節、そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。 また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄っては、ユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。鞭で打つだけではない、兵隊たちの好きにさせて、リンチを受けさせるのです。王様だと言ってたから、お前には冠が必要だって言って、茨の冠をかぶらせ、また紫の衣を着せて、王様は紫の衣が必要だろうと言って、そしてみんなで万歳万歳とバカにし、また平手で打ち、また他の福音書を見ると椿をし、臭い痰を吐きかけます。ピラトの演出だったというのです。すなわち、ここまでして、イエス・キリストを弱らせ、惨めにさせ、本当にですね、惨めったらしい姿にした上で人々の前に引き出せば、いくらなんでも人々は同情し、または、こんな無力な、こんなみすぼらしい男は、何の力もないじゃないか、許せというに違いないと、ピラトは感じるのです。そして、そのような状態にした上で5節。それでイエスは、茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあ、この人ですと言った。さあ、この人です。ピラトの言ったこの言葉、さあ、この人ですっていう言葉。これが、ラテン語で、エッケ・ホモというですね、言葉で、あるっていうことから、このエッケ、ホモっていう言葉が非常にですね、有名になりました。ホモっていうのはですね、人間っていうことです。エッケが、見なさい。この人を見よ。多くの聖画が描かれました。エッケ、ホモっていうですね、この人を見よっていう聖画がたくさんですね、描かれました。また、エルサレムに行くと、このエッケ・ホモ教会っていうですね、教会が、ここがピラトの官邸のあったところ、邸宅のあったところっていうですね、場所に立っているわけです。ヨハネの福音書をずっと皆さんと一緒に学んできましたが、非常に興味深いヨハネの福音書の中に、ヨハネの引用が出てきます。すなわち、本人は、そういう意味で大した思いで言ってはいないんだけれども、その何気ない言葉が、実は神様のご計画を非常にはっきりと告げ知らせる言葉として用いられているという実例です。例えば、そこに3つ挙げておきましたけれども、その2番目の方から見てみますと、11章のところで、ヨハネの福音書の11章のところで、カヤパっていうですね、大祭司の言葉が出てきます。50節って書きましたが、49節から読んでみますと、ヨハネ11章の49。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何もわかっていない。一人の人が民の代わりに死んで、国民全体が滅びない方が、あなた方にとって得策だということも考えに入れていない。ところで、このことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、また、ただ国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。カヤパは全くそんな意味で言ったんじゃないんです。この一人の男を亡き者にすることによって、私たちの国がローマ帝国に滅ぼされるのが、から守られればいいじゃないか。一人の人が死ぬことで、私たちみんなが助かるんだったらいいじゃないかと言ったその言葉を、ヨハネは、実は彼はその年の大祭司だったので、神に用いられて予言的にそれを言ったのです。一人の人が死ぬことで、すべての人が救われる道が開かれるということの予言だったのだと、ヨハネは、この実際の出来事よりも60年も70年も経った後で解釈を聖霊に導かれてするのです。そして、ほんの最近見たところ18章の31節でも同じようなですね、展開があります。ヨハネ18章の31節。そこでピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁きなさい。ユダヤ人たちは彼に言った。私たちには誰を死刑にすることも許されてはいません。これはご自分がどのような死に方をされるのかを示して話されたイエスの言葉が成就するためであった。 これも面白いところですね。ヨハネはドキッとするような解釈を私たちに教えるのです。ユダヤ人たちは、前回も触れたように、石打ちの刑によってイエス様を殺そうと何度もしました。イエス・キリストは石打ちではなくして、ローマ帝国の手によって十字架に上げられて死ぬと言っていたイエス様の言葉が成就するためにユダヤ人はそう言ったのだというのです。興味深いところです。彼らは、まさか自分たちが言っていることがイエス様のお言葉の成就になるなんて、つゆほども考えていないのですが、神様はそれをそのように用いておられるというのです。そして、今日のこのピラトの言葉です。ピラトが人々の前にイエス・キリストを引っ張り出してきて、人々に語った言葉、さあ、この人です。この人を見よ。エッケ・ホモ。ピラトの思いをはるかに超えて、この言葉は神様の私たちへのメッセージとして用いられているのです。ピラトが人々に語ったその言葉、そして人々に見せたそのイエス・キリスト、私たちはその場面から神様の私たちへのメッセージを、神様の救いの計画を読み取ることができるのです。第一に、ピラトは人々の前にはっきりと言いました。見よ、この人です。この人には罪がありません。繰り返し繰り返しピラトは人々の前に宣言するのです。この人には罪がない。ピラトのその言葉によって、私たちは歴史の中でただ一人、全く罪のないお方がそこに立たされていることを知らされるのです。アダムの時以来、すべての人が罪を犯して、みんな生まれながらに罪あるものとなって、しかし第二のアダムと言われるイエス・キリストだけは全く罪のないお方。ピラトは、見よ、この罪のないお方をと、私たちの目をイエス・キリストに向けさせるのです。第二に、ピラトは人々の憐れみを請おうとして、わざわざみすぼらしい惨めな形のイエス・キリストを演出してみんなの前にさらしたのですが、それこそが実は神様の私たちへのメッセージでした。見なさい、この見る影もない、見る姿のない哀れな、何の栄光も剥ぎ取られたこの惨めったらしいお方を見なさい。これこそ神様の私たちへのメッセージです。そしてそれは旧約聖書の時代にイザヤが前もって予言した予言でした。見るべき姿のない、見る影もない、いや、もう見る者が顔を背けたくなるようなお方、そのお方こそが実はあなたや私の罪を背負って十字架にかかって、あなたや私が受けるはずの恥と惨めさを全部背負った哀れな姿。ピラトは、この惨めなお方を見なさいと言いましたが、私たちも今日、惨めなイエス・キリストを見なさい。それはあなたのゆえですよ。そしてピラトは、この人を見よと言いました。イエス・キリストは神でありながら、私たちと同じ人となられて、そして全く罪のない、そして本当の人。アダムの時以来、人は人のあるべき姿から落ちてしまいました。人はまさに人でなしになってしまったのです。しかしイエス・キリストを見るとき、確かにここに本当の人がおられる。私たちは人としての最高の姿をイエス・キリストのうちに見るのです。イエス・キリストを見るとき、この方こそ本物の人だな、この方の前に出るとき、私たちは本当に人でなしになっているなということをつくづく思います。なんとバランスの取れた人として完全なお方でしょうか。ピラトが人々の前にイエス・キリストを晒しながら、この人を見よと言った。さあ、ところがです。6節、祭司長たち、役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。彼らは見たんです。しかし イエス・キリストを見たとき、彼らは口々に十字架につけろ、十字架につけろと叫びました。宗教家たちは、まさにこのイエス・キリストという人物の登場によって、家庭の幸福が脅かされたのです。イエス・キリストが登場してくるまで彼らは全く安全でした。何の問題もなかった。自分たちの権威を保ち、自分たちの名声や利益を守ることができました。しかし、イエス・キリストが登場してきてから彼らの家庭の幸福は脅かされたのです。彼らは自分たちの利益や立場を守るためだったら、なんと神様でだって捨てるのです。ピラトが14節の終わりで、ピラトはユダヤ人たちに言った、さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。のぞけ、のぞけ、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った、あなた方の王を私が十字架につけるのですか？祭司長たちは答えた。カイザルの他には私たちに王はありません。皆さん、驚くべき言葉をユダヤ人たちはここで、宗教家たちは口にするのです。カイザルの他に王はありません。彼らがイエス・キリストを逮捕して、この男を殺してくれと言って連れてきたその罪名は何ですか？なぜイエス・キリストを殺せというのですか？7節にあります。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神のことをしたのですから、律法によれば死に当たります。すなわち、冒涜の罪です。神を冒涜したのです。しかし、彼らは今、カイザル以外に王はないと言って、もっと恐るべき冒涜をします。ユダヤの人たちにとって、この天地を作られた神様こそが、誠の王です。王の王です。彼らは、創造主なる神様を主と崇めて、すなわち王様と崇めて、初めて彼らの立場があるのです。しかしその彼らが、今ここで叫んでいる言葉は、驚くべき神を冒涜する、神を亡きにする言葉です。カイザルの他には、私たちには王はありません。彼らは自分たちを守るためだったら、神様でさえも捨てるのです。ついにピラトも同じ道を歩いていきます。なんとか釈放しようとするのですが、19章の12節の言葉で決定的に彼は降参をします。こういうわけで、ピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかし、ユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者はすべてカイザルに背くのです。脅迫されました。もしあなたがこのイエスを釈放しようとするなら、それはカイザル、ローマの皇帝シーザーに背くことになるんですよ。もしあなたがシーザーに背くんであれば、私たちは告発します。それでもいいんですかという脅迫なのです。この言葉で彼はついに断念します。そして、イエス・キリストを十字架につけるために彼らの手に、殺そうとする者の手に渡してしまうのです。結局、ピラトも自分の地位、自分の名声、すなわち、家庭の幸福を選び取ってしまったのです。家庭の幸福は諸悪のもとという、太宰治の告発が、ここでも響いてくるのです。私たちが自分の幸せ、自分の利益、自分の喜び、自分の都合、それを優先するとき、人はその選択によって、実は、自分でも気づかないのですが、そしてそれが当たり前じゃない。自分の幸福を優先するのは当たり前じゃない。でも、いつでも私たちが自らの道を選び取るとき、その行動によって私たちは、一方で、雄弁にイエスを十字架につけよと叫んでいるのです。あの小杉係は、自分のささやかな家庭の幸せ、 早く家に帰って家族で一緒に、家族の嬉しい喜んでいるあの顔を見たいというその思いのゆえに、一人の女性を死に追いやりました。彼はそれを全く知りません。知らずして、その一瞬の心の決心のために、一人の人を死に追いやったのです。自分の幸せを追求する私たちへの皮肉に満ちた、太宰治の自殺の直前の私たちへの告発です。凄みがある、これは言葉だと思います。太宰治が本当によく聖書を読んでいた人ですので、自分自身のうちにもそれがあることを覚えて、最終的に彼が本当にキリストのもとに行ってくれたらっていうですね、私たちのうちに大きなうずきがあるんですけど、ただ、自分を優先する、それによって人を殺すこともあるんだぞと言いながら、自ら死んでいった太宰の言葉には、しかし私たちを指すものがあります。私たちも日々の歩みの中で、全く自分では気づかないうちに、自分の幸せを優先するその中で、実はイエスを十字架につけよう、のぞけのぞけ、イエスを十字架につけようと叫んでいる私たちは存在なのだということを、聖書の中から私たちは読み取らねばならないのです。塩狩峠のあの小説の中で、またビデオになった、映画になったあの映画の中で、牧師が主人公に向かって言います。あなたがイエス様を十字架につけたのですよ。主人公は反論します。私じゃありません。私はその時いませんでした。しかし、イエス・キリストが私たちのために十字架に死んだということは、あなたの罪を背負って十字架にかかって死んだということは、実はあなたの罪がキリストを十字架につけたということなのです。私も教会に初めて行ったとき、新しい人向けの集会でしたから、宣教師はまさに私に向かって、面と向かって、あなたは罪人です。そして同じように、あなたの罪がキリストを十字架につけたのですと語られたときに、私はムッとしました。初めて来た私に向かって何ということを言う。面と向かって私のことを知りもしないで。そして私が十字架につけた、それは一体どういうことだ。私とは関係ないと反論をしたのですが、しかしその夜のうちに、そうなんだ。イエス・キリストが私に代わって私の罪を背負って十字架に死んだということは、言ってみれば私が十字架にキリストをつけたのと同じことなのだ。私が誰かの代わりに罪を引っかぶって死んだとすれば、その人の罪が私を死に追いやったことになるわけですから、キリストがあなたの罪のために死んだということは、そういうことになるのです。私の心の中にこう刻み込まれている忘れられない一つの話があります。ある人が夢を見ました。夢の中でイエス・キリストが十字架につけられる場面、本当にですね、彼は夢の中ですけど、なんていうことだろう。あの清い、あの正しいお方が、そんなに鞭で打たれて、そんなに釘で十字架に打ち付けられて、そしてぶら下げられて、彼は夢の中で叫ぶのです。誰か助けろ。誰か助けないのか。するとですね、一人の不細工な男が、はしごを持ってですね、夢の中で駆け込んできたって言うんです。そして十字架の横棒のところにはしごをかけると、上へトントンと上がっていった。あ、イエス様を十字架から助けるために誰かが来たんだと思って見ていると、その九段の男、腰から金槌を取り出すと、キリストの十字架の手と足の釘がちょっとグラグラするので、それがもっと食い込むようにと力いっぱい釘を打ちつけたというのです。助けてきたと思ったのに、なんだ、さらにキリストの手に釘を打ちつけて、なんていう男だと思って夢で見ていますと、その男がはしごに登ったまんま後ろを振り向いて、にたっと笑った。なんとその顔は自分自身の顔だったって言うんです。汗びっしょりかいて飛び起きたという話なんですが、私はこの話を思い出すたんびに、そうなんだ、他の誰でもないイエス・キリストを十字架に釘付けにしたのは、私のあの言葉、あの思い、 あの態度、あの罪、いや、自分の道を選び取っている私の生き方が、日ごとにキリストを十字架につけているのだということをですね、思わされるのです。しかし、十字架の不思議っていうのは、あなたの罪が、私の罪がキリストを十字架につけたということと同時に、なんと、その十字架が、そのあなたの罪を許す十字架でもあるという二重の意味です。私たちの生き方が、私たちの思いがキリストを十字架につけ、しかしその十字架がその罪を許すものだというのです。ピラトは言います。この人を見なさい。この人を見よ。これは聖書全体を貫いて私たちに語りかけている叫びです。聖書は全体を通して、この人を見よとイエス・キリスト、それも栄光のキリストではない、惨めな恥ずかしい姿でぶら下げられている、血まみれになっている男を見よというのです。バプテスマのヨハネが、ヨハネの第一章のところで叫んだ叫びです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。旧約聖書時代、罪を意識すると、罪の許しをいただきたいと思うと、傷のない羊を持って行って、大祭司の祭司のところに持って行って、その羊を殺して、その血を注いでもらって、そして、神の許しをいただこうとするのです。しかし、何百頭何千頭という羊が殺されても、それは所詮動物の血ですから、人間の血を償う、贖うことはできない。その羊たちの死は、来たるべき世の罪を取り除く神の子羊として来てくださるイエス・キリストを指さしていたのです。イエス・キリストというお方が、全く罪のないお方が、私たちのために死んで血を流して、その血によって罪を許してくださる、このお方を見なさい。14節に、その日は杉越の備え日でとあります。その日は杉越の備え日で、杉越の備え日、この重大な祭りの時、本当は宗教家たちは、祭司たちは何をしているはずかというと、神殿の庭のところで、罪の許しのための、そして神様から罪を見過ごしていただくための杉越の羊を大量に殺しているはずの時間帯です。祭司たちは、今動物の羊を殺しているはずの時間帯に、もうそんなこと売っちゃっておいて、この日はそれどころではない、イエスを十字架につけることに必死なのです。彼らは動物の血を殺す仕事を売っちゃっておいて、今ピラトの裁判の席に来て、大声で叫んで、イエスを十字架につけろ、十字架につけろと叫びます。彼ら自身も気づかないうちに、彼らは本当の世の罪を取り除く神の子羊、イエス様が身代わりになって死ぬための働きを、そこで懸命に熱中してやっていたというのです。なんという皮肉でしょうか。こうした声についにピラトは負けて判決を下します。16節、そこでピラトはその時イエスを十字架につけるために彼らに引き渡した。イエス様はいよいよこの子を即座に十字架にかけられてしまうのです。私たちは皆、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。イザヤ書の53章6節。私たちはみんなおのおの自分勝手な道に向かっていった。みんな生まれながらに、私たちはみんな自分勝手な道に向かって生きてきました。そしてその自分勝手な生き方のことを聖書では言い換えて、トガと呼ぶのです。罪と呼ぶのです。ダダイ王様に言わせれば、家庭の幸福を求めて生きてきたのです。自分の幸せを、 自分の利益を求めてひたすら自分勝手に歩いてきました。しかし、その罪がキリストを十字架に追いやり、しかし、その罪を全部イエス・キリストは、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた、すべて負って十字架にかかってくださったのです。今朝、もう一度、ピラトに促されるようにして、あなたや私のために十字架にぶら下げられているみすぼらしい、まさに肉の塊のようにされているキリストを心の中で仰ぎ見ながら、見なさい。私のあの罪が、この罪が、この生き方が、今日もイエス・キリストを十字架に追いやっている。しかし、この十字架が、この醜い私を許し、清める力があるのだということを覚えて、私たちはこのお方を見つめたいのです。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。